始まりました、ワンニャンハッピーラジオ、パーソナリティの小林香織です。さあ今日は令和4年度宝塚市総合防災訓練ペット同伴避難訓練が11月1日に行われました。宝塚高原ゴルフクラブで行われたんですけれども、大規模災害が発生した時にペットを連れてスムーズな避難ができるようにするための訓練、これがね行われました。会場となった宝塚高原ゴルフクラブは平成30年に全国で初めて宝塚市と市内の2カ所のゴルフ場との協定により同伴避難ができるゴルフ場の一つです。ゴルフ場の営業が困難になるような災害時には実際に飼い主とペットが避難することができます。この日の訓練の災害想定は令和4年10月30日午前10時新型コロナの感染拡大を懸念される中、宝塚市役所を震源とするマグニチュード 6.9、震度6強から5弱の内陸直下型地震が発生。この地震の影響で市街地部も液状化し、市内全域で建物の倒壊、火災のほか電気、ガス、水道、通信などライフライン施設も被災し、市内を通る阪急電車、JR は不通、死者、負傷者も続出しているという状況です。11月1日午前9時現在の建物被害による市内避難者数はおよそ2万5000人。幸い県道33号、塩瀬宝塚線の10万辻トンネル付近は被害がなく、通行可能であるという想定で訓練が行われました。避難者役となった宝塚防災リーダーの会の愛犬5匹とその家族が参加されました。今日はこの訓練に私と愛玩動物使用管理士の資格を持つパーソナリティ中谷あやみさん、そして兵庫県動物愛護センターの大坪浩二さんとこの日の訓練のことや今後についてお話ししていこうと思っております。お二人どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあこの日はねあいにくの雨模様だったんですけれども、
はい、
はい、
寒かったですよね。
寒かったですね。
寒かった、本当に寒かったです、ね。
まあ、でもこの天候に関しては、まあ、災害時って、ね、あの天気のいい時ばかりじゃないので、うんうん、悪かったことで気づけたことがいろいろあったんじゃないかななんていうふうに思いますので、うんうん、まあ、そんなことも含めて今日はねお話ししていこうかなと思っております、うん、はい、で訓練の流れはまずはねあのどんどんとワンちゃん連れたあの車がやってきまして、はい、駐車場に設けられたテントで飼い主さんの検温、まあね、これは新型コロナウイルスの影響もありますので、はい、この検温をしまして、うんうん、ワンちゃんの予防接種の履歴の確認、うん、そしてペット用マイクロチップの読み取りなどの、ね、受付をしました、うん、
はい、
この手順で行われたんですが、
はい、
まあ、実際もそういった感じで行われるということですよね。
そうですね、受付に関しては、うん、はい、まあ、来られた避難者の方で受付をされる方っていうのが、まあ、あのいらっしゃるとは思うんですが、はい、まあ、その方に、自分のワンちゃんの情報、うん、まあ、飼ってるペットの情報を、はい、まあ、あの提出していただいて、犬であれば登録および観察、
うん、
狂犬病予防注射の確認、
うん、
でなおかつ、まあ、あのしてる方もいるとは思うんですけども、マイクロチップの読み取り、リーダーの読み取りなどをして、
はい、
まあ、そこで、ペットの情報と飼い主さんの情報を、うん、まあ、確認してから、入れる方は避難所の受付が済んで、はい、まあ、入所という流れになると思います。
うん、あの以前あのペットの避難訓練というのを私は参加したことがあるんですけれども、
はい、
その時に受付でワンちゃんと飼い主さんの一緒に写った写真っていうのを写していたんですけれども、
はい、
それはまあ今回はなかったわけなんですが、
そうですね、
まあ、その場所によってはやっぱり変わってくるっていう、
決まったことはまだあの、まあ、何かによって決まってるわけではないんですが、環境省が、うん、あの示している、
はい、
まあ、受付表というかプロフィール表ですかね、はい、あの受付時に出してもらう、うんうん、あれに関してはそのペットの写真とかが載せれる項目が、あの欄があるので、うん、そこで写真をまあ有効に活用してもらったら、うん、受付表と、まあ、実際のその避難されている動物が、はい、まあ、目視で確認ができるというところで、うん、 設けてはいると思うんですけども、はい、まあ、飼い主さんとそのペットの確認をする上で、まあ、あったら便利なのかなとは思いますが、
ということは、まあ、皆さん、ね、携帯とか持っているの で、
う
ん
う
ん、
そうですね、
普段からこうワンちゃんとのツーショットとか猫ちゃんとのツーショットとか、
う
ん、
いっぱいありそうですよ ね
あると思います、まあ、そういったのを提出するっていうのもいいかもしれないですね、
は
い、ま
あ、受付表の話はちょっとあの、うんうん、後で詳しく、はい、あのお話できたらなとは思ってますので、う
ん、
はいはい、
なんかあの今回ね、うん、あの私は初めてそのペットの同行避難ですか、同伴避難っていうのを、はい、あの言ったんですけれども、うん、まあ、あの勉強不足なんですが、はい、同伴避難と同行避難が違うっていうのを初めて知りまして、ね、はい、なんか簡単にちょっと教えてもらってもいいですか。
そうですね、そうですね、うん、同行避難は、まあ、今やっとあの日本でもあのちょっと知られてきたかなと思うんですけど、はい、まあ、とりあえず、災害が起きた発災した際に、うん、ペットと一緒に避難所まで行きましょう、避難できる場所まで行きましょう、うんうん、まあ、そこで何か、建物が倒壊してしまったとか、うん、東日本大震災の時のように人間だけ先に行きました、うん、避難しました、うんうん、で、落ち着いた頃にもう一度ペットだけ、お迎えに行こうと思った時に、うん、余震とか二次災害に遭われて、うん、本当は別の救援に行くはずだった救援隊がそこに、うん、救助隊がそちら二次被害の方に行かなければいけなくなったところから、まあ、同行避難、とりあえず災害が起きたら、避難所まではペットと一緒に行きましょう、うん、というのが、まあ、同行避難ですね、うん、
ってことはこれから先日本全国で災害が起きたとしたら、その同行避難っていうのは、まあ、ありきで考えていく感じですね。
そうですね、まあ、同行避難をできる方は、うんうん、これに関してはそのペット飼ってらっしゃるペットの種類、
ああなるほどなるほど、
頭数、はい、によると思います。うん、おそらく犬、全国の方が犬一頭だけってことはないと思うので、はいはい、家でなければ、うん、その避難体制も整ってない方ってのはいると思うんですね。うんうん、猫3匹4匹飼ってて犬も3頭4頭飼ってたら、はいはいはい、うん、避難所行くだけでも大変ですし、はい、避難所でのその管理ってのも非常に難しくなってくるので、うん、おそらくそういった多頭飼いをしている方というか、うん、多数の動物、多種の動物を飼ってらっしゃる方は、うん、おそらくお家での避難というのが、向いているのかな、うん、在宅避難というかですね、はいはいはい、なのでそういう意味でも備蓄品の完備はしといていただきたいなというのはあるんですけども、うん、まあ、家が倒壊してしまうレベルの災害が起きた際には、はい、まあ、同行避難のもう一つの意味でもあるんですけども、うん、その例えば犬、飼っている犬が、まあ、離れてしまって、その放浪してしまうことによって、うん、公衆衛生上の環境の悪化、うんうん、これを防止するためにもその一緒に避難所まで行って飼い主さんがしっかり管理をする、うん、やっぱこれが同行避難の一つのメリットにもなってくるんですね。
なるほど、
はい、まあ、なのでその全てが、同行避難であ、うんうん、あった方がいいよっていうわけではなくて、うんうん、その自分の飼ってるその動物種、うん、頭数に応じた、うん、その最適な、避難方法、うん、防災対策っていうのを考えていただきたいなと思いますね。
で、今回のその同伴避難っていうのはまた同行避難とどう違うんですか？
同行避難は今言ったように、うん、避難所までとりあえず一緒に避難をすることが同行避難ですね、はい、同伴避難はもうその先避難所で一緒に暮らすことありきで考えられているのが同伴避難ですね、うんうん、今日本ではまだ同行避難が浸透していっている最中 で、
ね、
同伴避難のことまではまだ全然あの、うん、及んでないんですけれども、うんうん、海外ではなんかあの同伴避難が、うん、まあ、だいぶ浸透してきているとはあの聞いたことはあります。
なるほど、
はい、
ということで、うん、それに先駆けて今回宝塚で同伴避難
なんです。だから宝塚市内では、うん、あの小学校なんかが避難所になってるんですけれども、うんうん、そこは全部同行避難で、はははは、なんで一応連れていくんだけれども、うんうん、まあ、外とかあの、まあ、つなぎ止めできるところとかで、ワンちゃんはいて、で室内では飼い主さんみたいな感じになるので、うんうん、同伴避難したい人はあのこっちのゴルフ場の方に避難っていうのがいいかなみたいな感じで
今やってる、
今やってる最中なんです
ね。なるほど。でなんか今回ね、うん、その行って私も思ったんですが、ちょうどその、 あの兵庫県動物愛護センターの職員でもある大坪さんが災害時のペットの避難とか日頃からの備えというのをこうプロジェクターに映してね、はい、やってくださって、はあなるほどなって思いながらもうすごくためになるお話をいろいろ聞かせていただきました。
そうですよね、わかりやすかったです、
わかりやすかったです、はい、ということで ということでですね、今回ですね、その避難、避難訓練終わりに、宝塚高原ゴルフクラブの吉成支配人、そして宝塚市役所総合防災課の久下真理香さん、避難訓練に参加された方、そして最後に宝塚市役所危機管理課の大谷さんに私お話をお伺いしましたので、まずはそちらをお聞きください。宝塚高原ゴルフクラブ支配人の吉成支配人に来ていただきました。お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。
どうですか、今回あの避難訓練、ペットを同行というので初めて実施しましたけれども。はい、
そうですね、初めてのことなのでいろいろ不備なところがねやっぱり出てくる、それをまたいろいろ聞きな、どう言ったらいいかな、プラスしながら、皆さんの意見も聞きながらまた良い形に、1回目になりますけれども2回目3回目になったらね、またすごくスムーズにできるような形に流れになるんじゃないかなというのはちょっと感じました。はい、
受け入れ側として何かこう準備しておかなきゃいけないなって思ったとか、なんかそういうことってあります？
そうですね、もっとねこう来られるという形になるともうちょっとどういうところ施設が使えるのかとか、そういうところがまだちょっと 不透明なところがあるので、そういうところを早めにこう詰めていった方がいいのかなというのはちょっと思いましたね。
総合防災課の久下さんにお話をお伺いします。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
今回そもそもなんでまたこうなかなか前例のないペットとの避難訓練をしようとなったんですか？
はい、こちらの宝塚高原ゴルフクラブと平成30年の3月にペット避難に関する協定を締結しました。でそこから幸いなことに大きな災害がなかったので、ここあの宝塚高原ゴルフクラブさんをあの避難所として開設することはなかったんですけれども、ただあのペット避難のことは、東日本大震災以降ずっと懸念されていることでもあります。一度何か訓練をしておかないと本当に災害が起こった時にどういうことになるかということもありましたので、今回をきっかけに訓練をしてみた次第です。
今回あの受付まで、避難所が開設されて受付までの避難訓練でしたけど、今後こうじゃあ避難所運営とかのなんか訓練とかっていうのはされるようかなと
まあ、実際避難所を開設することになったら避難所運営が必要で、でその時って避難者の方が来られて、で今日はゴルフ場の支配人の方にいろいろお手伝いもいただきましたし、市の職員もここに来ているっていう設定ではしていたんですけれども、それがままならないこともあるかと思います。そうなるとやっぱり避難者の皆さんで避難所運営をしていただくことになるので、そういったお話し合いも今後していきたいなとは思ってます。
そうですよね、これから、多分きっとこう他の自治体の方もそういうのをやりたいなと思っててもどうやっていいのか分からへんとか、いいのワンちゃん猫ちゃんとかどうしようとかってこう二の足踏んでる方もいらっしゃると思うので、
そうですね、
ぜひ日本の前例として頑張っていってください、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。今回避難者役として来ていただきました、三橋ご夫妻、お疲れ様でした。
いいどうも、
はい、お疲れ様でした
ちょっと雨がねあれでしたけど、
そうですね、
はい、今上がって
ワンちゃんは、犬種とかお名前ご紹介していただいていいですか？
はい、アフガンハウンド、名前カニスって言います。
カニスくん、
はい、
はい、今回参加された方の中で一番大きなワンちゃんだったと思うんですけれども、いかがですか、こう例えば小型犬みたいに楽にこうパッと抱えて避難とかってなかなかできないじゃないですか、そういったところでなんかこう事前に準備されたこととかってありますか？
そうですね、基本的にはこうケージに入るっていうことが大事だと思うんで、一応家の中ではケージって、犬小屋に入るっていうこと、はい、ただだからこういうところまでそれを持ってくるっていうのは叶わんで、例えば実際の時ここにケージがあるかどうか、大型犬のっていうのがちょっと懸念されるところですかね。
今回はレインコート着て、
あ、そうですよ
濡れると後が大変なので、
毛が長いから、
毛が長いし、もう結構年だし、
絹みたいな毛なので、すぐもつれるのもちょっと濡れたら、
普通はこれね、今レインコート着てるけど、そうでない時はこの本来はうちあんまり毛並みは手入れしてないけども毛が長い、長い毛っていうのが特徴の犬ですよね、はい、
そう考えるともし本当にこう何か災害があった時って、なかなかこうお手入れができなかったりとか、そういったところもちょっと懸念されますよね、
そうですよね、ちょっと なんか手軽にできるというところがないんで、うん、やっぱりちょっと大変ですね。ちっちゃいのもおるんですけど、うちはね、
はいはいはい、小さい子と2匹飼われてて、じゃあ一緒にこう災害でこう避難したときに、うん、同じとこに入れるかどうかっていうのもちょっとなんか不安ですよね。
そうですね、うん、まあ、できれば同じところで、うんうん、いさせてほしいなと思いますけどね。
今回ね、避難の訓練されるにあたって、多分避難バッグっていうのをご準備されたとかと思うんですけれども、はい、準備されてるね、大きいのありますけど、準備されてる中で気づいたこととか、うん、あ、こんなん必要やったんやとか、これもうちの子いるんちゃうかとか、なんか気づかれたことってありますか？
うん、そうです、さっきガムテープ、
はいはい、
っていうガムテープは一応入ってるんですね、うん、なんか荷造りするっていうか、うんうん、縛るためマジックはなかったですね。そんな使い方がまだよく分かってなかった。やっぱりそういうふうに経緯につけて注意書きを書くとか、うんうんうん、少なくとも名前書いとくはいいなっていうのを
思って持ってこなかったでしょ。
あ、そうそう、犬用ではない。そう、
人間用やと思
う。そうそうそうそうそう、これ意識入ってるね。
そうですね、そう考えたら今回避難のこの訓練でお話聞けてよかったですよね。
よかったですね。やっぱりほぼ 100% 入ってる方いましたけれども、うんうんうん、やっぱりそういうふうに一回こう経験しておくときちっと、うん、犬用泳ぐでもう一個バッグあるんですけど、うんうん、分けて用意しておくっていうのは、うんうん、はい、できるようになるかなと思いますね。
今後またもし宝塚市の方でこういった訓練あったら参加されたいですか？
うん、そうですね、うんうん、今度は2頭とも連れてくる方
で、確かにそうやってちょっとね、やってみたいですね。うん、ありがとうございます。
はい、どうも。
宝塚市役所の大谷危機管理官、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。まあ、今回、まあ、全国でもなかなか珍しいペットの同行避難訓練ということで、はい、まあ、1回目、はい、終わりましたけれども、はい、終わられていかがでしたか？
いや、もう、ほっとしました。やっぱり、動物のことなので、うん、まあ、なかなかね、やっぱり環境に慣れないっていうことがあるのでね、うん、まあ、おとなしくしてもらえるのかなとかね、やっぱりこう、トイレの問題もありますし、うん、まあ、ちょっと心配してたんですけど、うん、今日、宝塚防災リーダーの会の方のご協力もっと連れてきていただいた動物ワンちゃんが、はいはい、みんなおとなしくて、うん、非常にしつけが行き届いてたので、うんうん、まあ、すごく助かったなという本当に思いですけど、
この避難訓練を例えばこう一般の宝塚市民の皆さん、はい、買われてる方たくさん、ね、はい、いらっしゃると思うんですけども、はい、に広げていったりとかはされるんですか？
そうですね、ちょっとまあ考えていきたいとは思ってますけど、うん、まずまあ今日のお話も伺った中でですね、うん、やっぱこう啓発というかね、まあ、皆さんの持ってるこう意識というのがまあどういうものかっていうの、うんうんうん、ところもありますので、まずはこう学習的に広く広めていけないいけない部分がたくさんあるなというと思いましたので、うん、まあ、今回この訓練後のまた広報なんかもちょっと重要視して、うんうん、発信していきたいなというふうに考えているところです。
お話の中で危機管理官は猫ちゃんを3匹飼われてるということなんです。今回はね、はい、ワンちゃんの参加でしたけど、はい、やっぱり犬と猫って違いますよね。
違いますからね。違いますからね。
じゃあ猫ちゃんの避難の時って何が必要だろうとか。
いやー、もう私も考えたんですけど、うん、やっぱり基本的に、まあ、ご自宅がね損壊していなければ、うん、まあ、自宅避難というのも一つの選択肢にはあるので、うん、まあ、そういうことも考えていくとかですね、うん、やっぱり家族の中で、まあ、親戚というかね、知り合ってて、まあ、そういうことが非常に手慣れた方をやっぱりこう作っていっとかないといけないなとかいうにはちょっとやっぱり考えました。
でもそうですよね、確かにワンちゃんってそこの場所に慣れたりとかってあったりとかしますけど、
す、ね、
猫ちゃんはなかなかね難しいところがあったり、
難しいですね、うん、まあ、場合によってはそのマイカー避難的なことも必要になってくるかもしれないですね、
うんうん、そういったこう例えば、まあ、ウサギとか、まあ、他のペットとかも、ね、はい、あると思うんですが、はい、そういったこう種類によって市からこういうアドバイスとか、 なんか例えばホームページとかに困難もありますよみたいな
んで、あ、そうですね、ホームページの方には一応こういった動物に関するペット避難に関することは載せておりますので、うん、まあ、そういうところページもご参考になさっていただければありがたいのかなと思います、うん、まあ ゲージ、まあ、猫はゲージの中でもある種ちょっとおとなしく、ただやっぱり日にちとか時間の制約がありますので、まあ、長くはちょっと難しいかもしれませんけど、まあ、そういうところにこういることも慣れさせておくっていうことも大事なのかもしれないですね。
そうですね、はい、まあ、また2回目3回目私も本当に今回勉強になったので、また楽しみに言ってたらおかしいですけれども、
そうですね、
ちょっと勉強をこれからもさせていただきたいなと思いますので、
ありがとうございます。どうぞご一緒によろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということでですね、避難者側、そして行政側、避難所受け入れ側、まあ、いろんな視点からお話をお伺いしたんですけれども、大坪さん、
はい、
まずはですね、そこからちょっといろいろお話を聞いていきたいんですが、はい、過去の災害今までで実際にあったこうペット連れでの問題点とか課題点って何かあったんでしょうか。
そうですね、東日本大震災の時に、うん、まあ、同行避難というものが、東日本大震災が起きた後から同行避難というものが大体まあ、必要だなと、言われるようにはなってきましたね。その阪神淡路大震災の時には、まだ初めて動物救援活動が行われた、災害ではあったんですが、まだその当時から、東日本大震災まで同行避難というものが必要であるとは、あまり考えられてはいなかったですね。はい、でその後、東日本大震災の原子力発電所の、まあ、事故からその同行避難をしないと、はい、やはりその飼い主とペットがはぐれてしまったことによる問題というのが起きたために、周知、がされてきたということにはなるんですけども、その後その同行避難をした上で、やはりその避難所にペット動物が一緒に入ってくることにはなったんですね。でそこでやはりまだ周知が行き届いていない分、そのペットを飼われてない方に関しては、ここにペットがいることによって、まあ、吠えたり、またあるいはその避難所での散歩のマナーですよね。糞尿とか、散歩のどういうふうな経路を使って、いつ時間帯を決めてとか、そういうルール作りをしていなかったことによる、トラブル、で、まあ、さっきも言いましたけど、そこに乗じた糞尿問題とか、そういった、まあ、飼い主の方の、まあ、問題行動になるんですかね、まあ、そういった、ことが原因で、飼われている方と、まあ、飼われていない方にの間にトラブルが発生したりとか、まあ、あと、ちょっと、ペット飼われてない方からしてみたら、犬を飼われているその避難者の方の、そのワンちゃんが、まあ、おしっこをしたことが、まあ、やはり気に食わなくて、まあ、そこから口論になったりとか、あと避難所によってあった、まあ、実際これあったらしいんですが、避難所によってはその人が飲む水もなかった状態の中で犬に飲み水を与えるのかと、はい、まあ、どこ避難所にはおそらく水があったんでしょうね、
はいはいはい、
でその人が周りで飲む水がないのにもかかわらず、犬に水を与えるのかっていうことでトラブルがあったっていう、例も報告されています。
はい、まあ、難しいですよね、やっぱりペットを飼われてる方はね、ワンちゃんとか猫ちゃんとかも一緒に同じぐらい ね大切なんですけれども、はい、他で飼われてない方とか、むしろ苦手な方とかからしてみれば、いやなんやねんって思うこともあったりするのかなと思うんですが、私ね、最近息子が、できたんですけれども、はい、私自身もね、愛玩動物商管理士取るぐらい、もうめっちゃ好きなんですが、はい、息子がちょっと喘息を持ってるんですね。
はい。
なんかまあ、どちらを天秤にかけるっていう言い方はちょっとあれですけど、もし避難所で同じ場所になった時に、はい、じゃあ例えば K で喘息が出たらどうしようとかっていう不安がちょっとあったりするんですけども、
はい、
そういった時のこう対処法とかって何かありますか。まあ、
そもそもそのペットの同行避難をされたその避難所に関しては、まあ、おそらく避難所によって異なるとは思うんですけども、おそらく人の居住スペース居住空間と、動物を管理する、スペースっていうのは、区分されると思いますね。まあ、おそらくですけど、その本当に避難所によって変わってくるとは思うんです、ただし、まあ、学校とか、そういうところが避難所開設されるのであれば、教室を、まあ、使わせてもらって、教室に、動物、人は体育館とか、
あ、なるほどなるほど、
はい、おそらく、まあ、そういうふうに分かれたり、まあ、教室使えない場合も体育館にはおそらく人だけ、動物に関しては、 雨風をしのげて、はい、まあ、しっかり管理できるところとかね、うんうんうん、あの場合によっては大型犬なんかは、うん、あのプールサイドに、うん、あの鉄柵に、まあ、そのまま、まあ、長めのリードで、係留しておくとか、うんうん、まあ、そういったなんか臨機応変な対応を取りながら、うん、人と動物の居住空間というのは区分すると思うんですけども、うんうんうん、まあ、それでも、まあ、普段その犬猫に触れてなかった、うんうん、まあ、お子様なんかがそこでアレルギーを発症してしまったとか、うんうん、症状がちょっとなんか出てしまった、うんうん、喘息が出てしまったという場合には、うん、やはり、そこの管理されている職員の方とか、うんうん、まあ、あのお医者さんがいるのであればそれはもちろんお医者さんに受診された方がよろしいですし、うんうんうん、そういったもともとその喘息を持っているとか、うんうんうん、何かしら動物アレルギーがあるとか分かっている場合なんかは、うん、もう逆に同行避難で犬猫動物が、同行避難をしてこない避難所というのを、もう自ら、まあ、調べておくっていうのが、うんうんうん、まあ、一つかなと思いますね。
はい、なるほど。なんかまあ課題点山積みっていう感じですけど今考えたらそういうことも考えて、うん、ペットの同行避難っていうのはありきだよっていうのを飼われてない人も知って、じゃあうちはどうしようかっていうのも考えなきゃいけないってことですよね。
そうです、そうですね。
難しいな。なるほど。ちょっと話が変わるんですけれども、すごくちょっと気になったことがあって、はい、大坪さんに聞いてみたいんですが、
はい、
過去にね、災害が起きたとき、私、ペットの救出ボランティアに行こうかなって、はい、東日本大震災のときにすごく考えたんですが、
はい、
まあ、結局何を準備して、どこに窓口行ったらいいのかっていうのが分からなかった、
はい、
なんかそういうのをなんか、こういうの準備して行ったらいいか。とかありますか？
そうですね、うん、まあ、ペットの救出ボランティアということで、うんうん、限らせて話させていただきますと、うん、災害発生時の発生後ですね、その時期時期によって必要な作業っていうものが、まあ、異なってきます。
なるほど。
まあ、東日本の場合であれば、うん、原子力発電が、事故が起きまして、はい、危険区域が設定されました。その時に、うん、飼い主さんとか、そこに住まわれている住民の方以外の、うん、その自治体職員、他の自治体職員すべての、人の立ち入りは禁止されてます。
はい、
で、その間も、まあ、ペットに関しては放浪していたり、うんうん、つながる、係留されたままの動物も、まあ、いたりとか、
うん、
まあ、様々な状況ではあったんで、その発生後の時期時期によって必要な作業っていうのが断ってはきます。
うん、
で、現地には、やはり数多くの、ボランティアの方が希望されて、うん、集まってきていたんですが、うん、ボランティアの方以外にも全国から、まあ、たくさんの寄付が実際寄せられてきました、
うんうん、
東日本大震災の時もそうなんですけども、うん、まあ、非常にありがたい、ですね、その寄付とか、うんうん、ただしその一方でその現地の職員もすでにそこで、作業をされている職員がそのボランティア来てくれたボランティアの役割分担、あるいはその送られてきた寄付の割り振りとか、そういうところにものすごく多大な労力、時間を、まあ、要したんですね、
うんうん、
はい、なので、ボランティアとか寄付もそうですけども、うん、希望される方っていうのはまず現地の状況をご自身で調べて理解していただくことが、うん、必須です、
うんうん、
はい、でその上で自分のやれることは 何かあるのかと探してもらって、
うん、
でやることがもしあるなと言ったら、じゃあ自分のやるべきことがまず何か、
うん、
これを発揮してから、ボランティア活動に参加するようにしてもらいたいと思います。
なるほど。なんかよくわからんけど、とりあえず来ましたっていうのではないっていうことですよね。はい、
現地の職員がそれで、うん、割り振りを考えたり、役割分担をする労力っていうのがものすごい多大なものがあったということで、うんうんうん、またあと自分のことは自分で行って現地の人には、まあ、迷惑をかけないように、うん、活動を行ってほしいと思います。
わかりました。まずは、まあ、遠く離れた時にもし我々がいたとしたら、まずはそこがどういう状況なのかっていうのをきっちりと把握してから、
はい、
情報収集してからどうするか決めようと、
はい、
いうことですね。
そうですね。いろんなボランティア団体に連絡取って、まあ、そこに出発するところがあるとしたら、自分に何ができるかっていうのも、うん、しっかりとね、
そうかな、
自分を把握する。
そういったペットのボランティア団体に行くっていうのも手なんですね。
そうですね。相談してみるっていう、まあ、人数がいるところもあるだろうし、ただ、自分がこう、犬とか猫、動物が好きだからだけではなくて、私もペットレスキューの、資格も取りに行ったのはなぜかというと、そこで心臓マッサージとか、何かこう、大型犬を運ぶ方法とか、そういうのを学ぶために行ったんですね。だからそういう何かを学んでから行くっていうのも、
なるほどな。
しないといけないかなと。
ああ、じゃあちょっと私もまたこれを機に、じゃあ私だったら何ができるかっていうのをね、考えてみたいと思います。本当にいろんなね、こう、犬たち、猫たちとかペットたちをこう受け入れるにあたって、いろんなことが必要だと思うんですが、当日、配られてた、ペットのは何ですか、プロフィール表ですか、予防接種履歴の確認とかするなんか。
写真が載ってるやつ、
ね。履歴書みたいなやつね。はいはい、あれって、普段からペットのオーナーさんとかは手元に持ってらっしゃるものなんですか？
まあ、僕ちょっと受付表って言ってるんですけ
ど。受付表、はいはいはい。
環境省のホームページとか、環境省が配布している防災訓練、防災のパンフレット、ペットの同行避難のパンフレット。はい、みたいなものに、載っているんですね。はい。で、まあ、一応僕、あれを、今回も、持参して、まあ、見本として、動物愛護センターの、まあ、譲渡をしたワンちゃんがいたんですけども、そのワンちゃんにちょっと写真を撮って、見本で作成してはいたんですが、あんまりあれを、持っているペットの飼い主さんっていうのは正直多くないですね。どっかで、何かイベントをします、はいはい、まあ、今回みたいな避難訓練をします、で講習会をしますの時に、持っていくんですけど、これいいですねとほぼほぼ言われて、もうほぼ初見の状態で、これ私持ってますとか言われたことがあんまりないですね。ま
あ、だからあれですよね、結構みんながいいっていうのにまだ知れ渡ってないっていうのがあるということで。
そうですね。
なんかね、もう常になんか動物病院に置いてあるとか、それぐらいになったらいいですね。
受付の時に、やはりその情報を、書いてもらう必要があったりとか、そこで受付ナンバーを管理しておくので、もともと、受付表というか、そのプロフィール表みたいなのを持っておいて、写真と、飼い主さん情報、ペットの、ワクチンの情報、ワクチン接種履歴と観察、番号と書いておいていただいて、マイクロチップは入ってるんだったらマイクロチップの番号とか、もう事前に書いておいてもらって、いつも持っておいてもらえば、あれをスッと出せば受付が、スムーズにいきますので、災害時やっぱりいろんな方がペットを連れて同行避難されたら、それはもうものすごい混雑というかすると思うんです。で、受付をする側もそんなに手慣れているわけではないので、やはりその受付表を事前に記入しておいていただければ、スムーズに番号振りができて管理までいけると思うので、もうちょっとぜひそれはやっといていただけたらと思います。
そうですね。はい、もうこれから認知をね、たくさんしてもらうっていう方に、頑張っていかないとダメですね。
はい。
なんか本当にいろいろと私は今回勉強になることばっかしだったんですけども、はい、やっぱりこう災害にね、避難所の生活とかのことを想像するのも大切ですけども、備えて日頃からこう、我々ペットを飼ってる方もなんかしなきゃいけないこともたくさんあると思うんですけども、はい、なんかこう、大坪さんからこう、最後にですね、災害に備えて、こう、日頃からできることとか、備蓄とか何か、こう、アドバイスがあれば。
そうですね。まあ、備蓄に関しては、実際のその、同伴避難訓練の時にも言いましたけれども、優先順位を決めて、用意しておいてもらえばいいかなと思うんです。で、やっぱり、まあ、同行避難なんで、ペットのことに関して言いますけれども、命に関わるものですね。フード、お水。まあ、お水に関しては、給水車がおそらく来ると思うので、最低限。あと、まあ、処方されている薬、療法食、で、周りの方に迷惑かけないようにトイレ。はい、トイレ用品ですね。
はいはい、
あと、さっきの、インタビュー受けてた方も、おっしゃられてましたけど、ガムテープとマジックペンはいろんなことに使えます。はい。
あれはね、人間でもありやなと思いました。
あ、そう、何かを組むときにもガムテープ使えますし、メモ書きするにも使えますし、これは持っていただけたらと思います。 で、まあ、それが優先順位の高い方の、うんうんうん、まあ、絶対持ってきてほしいもので、
はい、
まあ、次は飼い主とペットの情報ですね。
うんうんうん、
はい、あの、受付表もそうですけども、まあ、愛犬手帳とか、
うんうん、
写真とか情報が載っているものを書い持ってきてもらうことで、受付時に、スムーズに、することができますね。うん、で、その次余裕があれば、普段使ってるおもちゃとか、あと猫だったらネットとか、うん、さっきの飼い主の方もおっしゃってましたけど、うん、まあ、ブラシ、
うんうんうん、
とかも持ってきていただけたらいいかなと思いますけど、うん、ここでまた注意点というか、まあ、もしブラシとかをするのであれば、うん、人がいないところ、それもマナーとルールとして、ブラッシングする場所はここでお願いしますというルール作りをしないと、同行避難では、ペットを連れてきてない方とトラブルの原因になったりするので、
うんうんうん、
はい。
うん、うん、
まあ、備蓄品というか持っていくものに関してはそんなところですかね。
うん、いや本当にね、人間と同じだけ量が必要だなっていうのはペットの、
う
ん
う
ん、
そうですね、
避難ですごく思いました。
はい、
だからリュックも一つ増えるし、
そうですね、
もう大変やな。
大変ですね。アイブセンターに避難グッズがね、うんうん、あって、でリュック背負ったんですけど、はい、かなり重くて、
それはペット用の避難グッズですよね。
あれは成犬一頭を想定した、は
い、うんうん、
まあ、中型犬の成犬一頭を想定したもので準備しましたね。
で、かなり重い。
かなり重いです。
6キロ弱ですね。
で、
水入れてないで6キロ弱。
そう。それ水なんて何リットルですもんね、プラスしたら、
まあ。2リットルの容器入れたら2キロ、ね。
そうですよね。はい、それプラス自分の避難グッズも必要なんですよね。
で、あと犬抱っこするとか、ね、猫を。抱っこするだからもうかなりね、
はい、まあ、災害時なんでどこまでのその、うんうん、なんですかね、倒壊具合かわからないんですけども、うん、はいはい、それこそ東日本大震災レベルの災害が起きてしまったら、
う
ん、要は足元が危ないわけですよ
ね。
自分たちは逃げるときにはその何かしら靴を履きなさいとか、うんうん、ベッドにスリッパを用意しておきなさいみたいなことは言われてますけど、うんうん、犬を散歩みたいな形で避難されたらアフガンハウンドの飼い主さんみたいにですね、はいはい、
うん、
されたら犬は裸足なんですね。
うん、そっか、ってことはやっぱり犬用の靴とかって、まあ、なんかありますけど、うん、そういうのって日頃からこう訓練とかしといた方、履かしといた方がいいとかあるんですか？
まあ、そこまではまだ言われてないですけども、その同行避難で必要なのはやっぱりクレートトレーニングが一番大事って言われてるじゃないですか。はい、
小屋に入るってやつですね。
そうそう、クレートに入って管理するために日頃から慣らしておきましょうと。
うんうんうんうん、
ただ大型犬なんかはそのクレートに入れて、
うん、
持ち運ぶっていうのはかなり難しいと思うので、うん、
そうですよね、
うん、そういう場合に小型犬であればクレートに、まあ、入ってもらって、うんうん、飼い主がリュック背負って、はいはい、クレートを持って、まあ、頭数分持っていく、
うんうん、
もうその時点で人一人がペットだけで埋まってしまいますので、まあ、そういったことも家族で考えて、
うんうんうんうん、
想定し、誰がどの荷物を持つ、どうやって逃げるみたいな。
そうか、
はい、
なんかね、今ワンちゃんのベビーカーみたいなのがこう流行ってますけど、すね、じゃあ倒壊した時とかにそれで押していけるかっていう話もありますもんね。
う
ん
う
ん、
はい、そうですね、う
ん、難しい。
なるほど、なんかいろいろ考えなきゃいけないなとすごく思いました。
はい、
本当にね、
そうですね、はい、さあいろいろお話はつきませんが、そろそろエンディングです。さあいかがでしたか？私はね、今回避難訓練を経験されている方がね、ごと、連れてきてくださったんですけれども、まあ問題が特にない飼い主さんっていうのがね、まあほとんどなんじゃないかなと思うんですが、うんうん、まあ不慣れな飼い主さんの方が、まあぶっちゃけ多いかなというふうに思っています。
うんうん、
なので今後ね、参加者を少しずつ増やしていって、まあ回数重ねるごとにね、ちゃんとできるようなね、そんなに訓練ができればいいかなというふうに思ってます。うん、
なんかこう、私はですね、まあ、昔はこう、ワンちゃんをね、飼ってたんですけど、今、手元にいなくて、はい、まあ、何も飼ってない状況で、うん、今回久しぶりにこう、ワンちゃんとか、ペットとかとこう、触れ合う機会があって、まあ、避難訓練ももちろんなんですけど、うん、まずは、その、ペットを飼ってる方たちの認知ですよね。はい、避難所へとか、その同行同伴とかの認知とか、何を、今お伺いしたみたいに何を備蓄するかとかっていうの、プラス、飼ってない人にも、ワンちゃん飼ってる人はこういう避難をしますよっていうのをなんかね、 認知できるようになったらいいのになってすごくちょっと思いました。いや本当に勉強になりました。今回はありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございました。はい、まあ、兵庫県の動物愛護センターとしても、はい、やはりまだ同行避難が、同伴避難もそうですけど、同行避難の方がまずそんなに認知されていないというか、飼い主さんもまだそこまで準備が追いついていないのが現実だと思いますので、まあ、その辺の啓発活動を、まあ、地道に行っていかなければならないのかなと思っていますので、はい、よろしくお願いします。
はい、まあ、これからもね、日頃の訓練をねしっかりとして自助でね、私たちも頑張りたいと思います。
はい、
お相手は
中谷あやみ、
兵庫県動物愛護センター大坪浩二、
小林香織でした。